今日の箇所に聞きます際に、まず聖書の後ろの地図がございますけれども、そこを確認してみたいと思います。多くの聖書には6番に新約時代のパレスチナという地図が載っておりますし、人によっては編集が違いますけれども、新約聖書の時代のパレスチナを描いた地図を確認してみたいと思います。地図の中にはガリラヤ湖がまずあると思います。でガリラヤ湖の西側の一帯はガリラヤ地方でありまして、点線が表しているのは地方の境界線でございます。そしてガリラヤ地方と南北の山脈を挟んで地中海沿いに北に伸びていく地方がフェニキアであります。フェニキアの北にはシリアが続いていきます。聖書の中に先ほど登場しましたティルスというのは地中海に面するフェニキアの都でございました。ユダヤ人から見るとフェニキアもシリアも異邦人の住む地方でした。今日の箇所に登場するこの女性はユダヤ人から見れば厭うべき異邦人でありますし、また文脈から察するところ、おそらくはやもめであったのでしょう。だとしますと、やもめというのもまた当時は孤児と並んで弱い存在でありました。人々の助けが必要とされる存在でした。その分また見下された存在であったかもしれません。今日の箇所のあらましは、主イエスは異邦人の女性の熱心な願いを聞き入れまして、決して排他的にならず女性の娘を癒したということであります。マルコによる福音書が書かれた初代の教会の時代、教会の中にはユダヤ人と異邦人が混ざっていた教会が多いと考えられますけれども、教会でこの女性の話を聞いた異邦人にとっては慰めに満ちた物語であったでしょう。マルコによる福音書が書かれた時というのは、宗教の歴史においてユダヤの宗教は世界宗教へと舵を切る時代に入っていた、そういう時代でございました。さて、主イエスとこの女性とのやり取りは興味深いものです。二人が対話を始めるきっかけは25節から書かれております。25節と26節をお読みをいたします。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。そこで主イエスの興味深い回答が書いてまいります。27節の言葉がそれでございます。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。 この主イエスの言葉は、人によると腹を立てて立ち去ってしまうかもしれない誤解を受ける言葉であります。評判の良い先生に娘から悪霊を追い出してくださいとひれ伏してまでしたのに、釣れない返事だからでありました。しかしこの女性は主イエスの御言葉に腹を立てなかったというのです。28節です。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。この女性がそれだけ言ったのです。その言葉が何気ない言葉であったかもしれませんけれども、主イエスはこの女性に深い信仰を見て取ったわけであります。この女性の語った光景というのは思い浮かべやすいと思います。当時のユダヤの人々の食卓はどのような光景だったでしょうか。最近は研究が進みまして、映画などの描写もいろいろなものが出てまいりました。寝そべって食事をしていたとも言われておりますし、また真ん中にテーブルを描いている映画のシーンなどもございます。子供が食卓について食べている、食べているパンは例えば食パンのようなものではなく、インド料理の何のようなものでしょうか。ちぎりながらパンを食べていきますと、どうしても食べ散らかしますから、平たいパンのかけらが散らばります。そばに犬がうずくまっておりまして、落ちているパンを食べる。それを追い払うのか、そのまま食べるに任せているのか、そんな日々のありふれた光景です。ペットを飼われている人ならば一層わかりやすいでしょう。おそらくこの女性はそういう日常の光景を思い浮かべただけのことでありましょう。しかしそういう中にも女性の信仰を見て取った主イエスはこのように言われました。29節です。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい、家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。それほど言うならよろしい。口語訳の聖書はまた違った翻訳をしております。そこでイエスは言われた。その言葉で十分である。お帰りなさい、悪霊は娘から出てしまった。十分である。あなたが今語ったその言葉のように、その言葉を理由にしてすでに癒しが起こっている、そのように主イエスは言われたのであります。この女性は主イエスからこういう言葉を引き出したのであります。今日の箇所から私たちは神様へのへりくだり、根気強い祈り、神様の臨在という事柄に思いを巡らせてみたいと思います。私はこの女性の物語を読むときに この女性の行いはいわゆる強引なのだろうかと考えてしまうのであります。この女性は主イエスからよろしいという言葉を引き出したのですから、決して自分勝手な強引さではないのです。25節で彼女は主よと呼んでへりくらいひれ伏しておりまして、ひざまずいております。そしてひたむきな信仰の態度というものがございます。この点に注目したいと思うのです。こういうひたむきな信仰という点は誰に例えられるでしょうか。ルターはしばしばこの女性を神様と格闘をしたヤコブのように例えていることがございます。旧約聖書創世記に出てきますヤコブにしてもこの女性にしても、自分中心の思いで何かをもぎ取るようにして神様に向かっていったのではありません。ヤコブが何者かと格闘した時の出来事を今少し思い出してみたいと思います。旧約聖書の56ページをお開けください。旧約聖書56ページ上の段です。創世記32章の23節から31節まで一つの物語が描かれておりますので、もう一度思い出してみましょう。お読みをいたします。その夜ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節を打ったので、格闘しているうちにももの関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔を合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けた。当時神様の顔を直接見ると死ぬと言われておりました。ですから31節の言葉が添えられておるのでございます。この印象深い物語を私たちはさまざまに思うことでしょう。結局この物語は長い間遍歴をしてきたヤコブの長い人生における最後の危機を乗り越える時でした。創世記にあるペヌエルでの格闘という物語では、さまざまな翻訳で相撲とか組打ちとか 格闘という言葉を聞きますけれども、これらの言葉というのは人生の危機の時格闘する、つまりは根気よく祈るということを意味しています。ヤコブは祝福を得るまで戦い続けました。いいえ、祝福してくれるまでは離れません、離しませんとあります。ヤコブ自身においても戦うということは根気強く祈ることであります。一方で神様もまたヤコブに働きかけ、その中に共にいてくださるわけです。神様が共におられることによって人間の方も神様にへり下るというあり方を獲得していったと言えるでしょう。この戦った場所をペヌエルと名付けたヤコブは神様と格闘した。それは自分の内側の真実に気づいていく過程でありますし、そのように気づくとともに神様へのへりくだりということもまた養われてきたと言えないでしょうか。実際ヤコブ物語では、ヤコブは若い頃狡猾であったかもしれません。しかしこの時期に随分と性格が変わっていったことに気づかされます。さて、それでは特にひれ伏すへり下るということについて、聖書の他の箇所では何と言っているのでしょうか。先ほどお読みいただきました旧約聖書の2箇所にもそのへりくだりということが語られております。神と共に歩むという言葉が出てまいりましたけれども、神様が共にいてくださるときにへりくだりという人間の応答が生まれ養われるのであります。ここで先ほどお読みいただきました旧約聖書2箇所6章の中の8節に書かれている言葉に注目をしたいと思います。もう一度1456ページをお開けください。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるのかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。この御言葉は旧約聖書の中でも最もはっきりと信仰の本質を語った言葉であると言われております。神様に捧げられるべき良きものとは何だろうか、それは誠に明らかであります。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むことなのです。そしてそのためには私たちはやはり祈りつつ神様と向き合うということを知らなければなりません。今日のマルコによる福音書の御言葉を次のように理解している人もおります。異邦人の女性も顧みられるべきであると語るのは、実は神様ご自身ではないか。神様の言葉が女性の口を通して主イエスに向かって語られ、 主イエスはそれを認められる。三位一体の神様の言葉をそのように理解できると語る人もおります。なるほど、そういう理解も成り立つでしょう。あるいはまた、今日の箇所は一つの信仰の告白であるとは言えないでしょうか。つまりこういうふうには言えないでしょうか。あなたがこの私だけの救いのためにこの世に来られたのではありません。隣のユダヤの民を救うために来られたはずです。しかしその恵みはユダヤの民にとどまっていないでしょう。こぼれあふれて世界に広がるでしょう。その恵みに私も加えてほしいのです。階段のような水の流れがあるとします。一番上の段から水があふれて下の段に順々に下っていく階段状の滝を見たことがあるかと思います。これはカスケードと言いますけれども、主イエスの福音は次第に広がっていく。あふれ出る恵みがまだ恵みを受けてない人のところへ届けられ、その人はまた受けた恵みを誰かに運んでいく。これは恵みがあふれ出る階段の滝、カスケードです。しかもあふれ広がるという恵みがあるのだという確信をユダヤ人でもないこのシリア・フェニキアの女性が知っている。これは当時のユダヤ人の宗教理解からすると大変不思議なことです。主イエスは自分の同胞の中にこういう信仰を見出すことができなかった。だから身を隠されました。本来ならパリサイ派や律法学者が言うべきことをこの女性が言ったのです。神様の御言葉がユダヤ人だけにとどまらなく広く異邦人にも伝えられていく、そういう時代の状況と深く関わっている信仰の一断面でありました。このように聞いてまいりますと、マルコによる福音書に聞かれたこの女性のことは初代の教会から何度も思い起こされてきたのではないでしょうか。聖餐に預かる時もこの女性がその交わりの中に思い出されてきたことでしょう。教会の信仰の始まりというのはへりくだり、そして主イエスにひたむきに向かおうとしたこの女性をも一つの出発点にしていたわけであります。今私たちもひたむきであること、へりくだることを本当に心に刻みつけたいと思います。自分を中心にして、自分を軸にして、自分にこだわる、そんな思いから解放されて主イエスを軸に置いて生きる、神様の前に膝をつく、頭を垂れる、そこに差し込まれる光に照らされて、今朝のシリア・フェニキアの女性のように私たちも今より後生きてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、どうぞ 私たちに御霊を注いでください。あなたと共に生き、へり下ることの喜びを知ることができるようにしてください。また日々の祈りの時、日々の生活の中であなたにひざまずくことを学び続けることができますように、どうぞ守り導いてください。父なる神様、今日から私たちはレントを迎えます。主イエスキリストのご受難を思う日々を過ごします。私たちの罪をあがない救いに至らされた出来事に真摯に思いをいたすことができるように導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。